これより2021年2月7日第一手術第一礼拝を始めます。賛美歌24。主の祈りを唱和いたしましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなる。アーメン。講読文9、詩29編。講読文9、詩29編。何時ら神の子らよ、主に捧げ祭れ。その皆にふさわしき栄光を主に捧げ祭れ。主の御声は水の上にあり、栄光の雷、栄光の神は雷を轟かせたもう。主の御声は力あり、主の御声は紅白を折り砕く。これを子羊のごとく踊らせ、 声は炎を分かつ、主の御声は脳を震わせ、主の御声は鹿に子を産ませ、また林を裸にす。主は洪水の上に座したまえり、主はその民に力を与えたもう。聖書を拝読いたします。今朝の拝読箇所はペトロの手紙1第4章1節から6節、新約聖書の432ページです。ペトロの手紙1第4章1節から拝読いたします。キリストは肉に苦しみをお受けになったのですから、あなた方も同じ心構えで武装しなさい。肉に苦しみを受けた者は罪との関わりを断った者なのです。それはもはや人間の欲望にではなく、神の御心に従って肉における残りの生涯を生きるようになるためです。かつてあなた方は異邦人が好むようなことを行い、好色、情欲、泥酔、酒宴、暴飲、律法で禁じられている偶像礼拝などにふけっていたのですが、もうそれで十分です。あの者たちはもはやあなた方がそのようなひどい残業に加わらなくなったので不審に思いそしるのです。彼らは生きているものと死んだものとを裁こうとしておられる方に申し開きをしなければなりません。死んだものにも福音が告げ知らされたのは、彼らが人間の見方からすれば肉において裁かれて死んだようでも、神との関係で霊において生きるようになるためなのです。ここまでです。祈祷させていただきます。親愛なる天のお父様、皆をあがめ褒めたたえます。本日こうして敬愛する兄弟姉妹とともに第一礼拝にあなたによって招かれ集えましたことを心より感謝いたします。事情により集えなかった兄弟姉妹のもとにもあなたの祝福がもたらされ、安らぎが与えられますように。特に悩みや病を抱えているあなたの子らに救いを与えられますように。本日2月7日は1月に発出された緊急事態宣言の最終日でしたが、いまだに多数の感染者が出ており、病床の使用率も高く、緊急事態宣言の1ヶ月の延長が決まりました。新型コロナウイルスの変異種が日本でも広がりを見せております。暗いニュースが続いておりますが、私たちクリスチャンはあなたを心から信じ、新型コロナウイルスの一日でも早い収束を願い祈ります。私たちは苦しみの中にあってもあなたを求め、主イエス・キリストを信じ愛することで救われることを聖霊の導きによって知っております。私たちがあなたを愛して行う信仰が、このコロナ禍で苦しみさまよう子羊たちの導きとなりますように。私たちを救ってくださったように、彼らをもう救い上げてください。どうか私たちをあなたの器として用いてください。本日は霊において生きると題して、石橋秀夫牧師よりあなたから御言葉をいただきます。どうか語る石橋牧師の働きを聖霊によって高め、また聞く私たちの心を素直にして、福音が私たちの心に豊かに芽吹き、教会の働きが広がっていきますように。尊き救い主、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。 賛美歌138。教団信仰告白使徒信条。我らは信じかつ告白す旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを証しし福音の真理を示し教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神につき救いにつきて全く知識を我らに与える神の言葉にして信仰と生活との誤りなき規範なり、主イエス・キリストにより啓示せられ聖書において明かしせられる唯一の神は父・子・聖霊なる三位一体の神にいてたまっても以降は我ら罪人の救いのために人となり十字架にかかり、ひとたび己を全く懸念として神に捧げ我らの贖いとなりたまえり、神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としても、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを読めて義の御業を進め、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り福音を正しく述べ伝え、アポステスマと主の発動と礼を行い、愛の技に励みつつ主の再び光りたもうを待ち望む。我らは各神事世々の聖徒と共に信条を告白す。我は天地の作り主全能の地なる神を信ず、我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊によりて宿り乙女マリアより生まれポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け十字架につけられ死にて葬られ黄泉に下り三日目に死人のうちよりよみがえり天に昇り全能の父なる神の右に座したまいり、かしこより二人て受ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず聖なる行動の教会聖徒の交わり罪の許し体のよみがえり属性の命を信ず。アーメン。説教、霊において生きると題しまして、石橋牧師より福音を頂戴いたします。
2節のところを見ていただきたいと思います。2節を見ていただきますと、それはもはや人間の欲望にではなく神の御心に従って肉における残りの生涯を生きるようになるためです。このように記されています。肉における残りの生涯を生きる、この言葉が示されてくるわけであります。肉による残りの生涯をいかに生きるか、そのことが問われています。残りの生涯といいますと、年齢を重ねて 年老いた者の残りの生涯と受け止めて、しまうかもしれませんが、しかしながら前回洗礼について、学んだのであります。ペテロ第一の手紙は、洗礼を受けた者たちについて、者たちに対して語られている御言葉だと言われています。洗礼はあらゆる年齢層のものが受けるのであります。若者もいれば年老いた者もいるのであります。洗礼を受けた後の残りの生涯、これをいかに生きているかが問われるわけであります。洗礼を受けた残りの生涯を神の時として生きるものであるかどうか、そのことが問われているわけであります。一節を見ていただきますと、キリストは肉に苦しみを受けになったのですから、あなた方も同じ心構えで武装しなさい。肉に苦しみを受けた者は罪との関わりを絶った者なのです。このように記されているわけであります。一節の初めにある言葉が、新共同訳聖書では訳されていないわけであります。そこでウーンというギリシャ語が使われています。そこでという言葉が一番最初に、記されているわけであります。前の説を受けて語られている、前の説を受けて語られていること、このことに注目させられるわけであります。22節前のところを見ていただきますと、キリストは天に昇って神の右におられます。天使また権威や勢力はキリストの支配に服しているのです。そこでと今日の御言葉が語られていくわけであります。天も地もキリストが支配しておられる、神の右に座しておられる。神の右は神の力であります。神の力そのものであるキリストが天も地も支配しておられる。洗礼を受けるということは、このキリストの支配、キリストの憐れみと恵みの支配のうちに生きるもの、キリストの時に生きるものであることが示されてくるわけであります。そこでキリストは肉に苦しみを受けになったのですから、あなた方も同じ心構えで武装しなさい。肉に苦しみを受けた者は罪との関わりを絶ったものですと示されてくるわけであります。キリストが支配してくださっているキリストの時に生きる者は罪との関わりが断ち切られたものだと、このことが強調されて語られるわけであります。肉という言葉について、心に留めたいと思います。この肉という時に、この肉は単に、物質的なこの体を意味するのではありません。体とともに精神、心も意味しているわけであります。心も体も死の時に生きている、それが肉に属するものと見ることができるわけであります。すなわち体も心も神を離れて、神から離れて生きている全ての心が、事柄が肉ということにおいて表現されているわけであります。これに対して今日の説教題は、霊において生きるといたしました。4章の一番最後の6節のところに、神との関係で霊において生きるようになるためです、なのです まあ、こんなところから今日の説教題をと示されたのであります。霊において生きるということはキリストの支配の中でキリストの時を生きるということであります。神の時を生きるということであります。それは霊がキリストが支配されている恵みと憐れみの時に生きるということであります。喜びにあふれた時に生きるということであります。そこでキリストは肉に苦しみを受けになったのですから、あなた方も同じ心前で武装しなさい。肉に苦しみを受けた者は罪との関わりを断ったものですと、このように、今日の御言葉がつながっていくわけであります。同じ心前で武装しなさい、非常に強い表現がなされているわけであります。人の時に生きる時に罪から自由になることはなかなかできないのであります。罪は厄介であります。第一ペテロの5章の8節においては、敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰を食い尽くそうかと探し回っていますと5章8節に記されています。罪の力、それは非常に強力で悪魔的な力として覆いかぶさってくる、襲いかかってくる、到底素手では戦えないのであります。ですから第一ペテロは武装しなさいで、ここで武装するという言葉でありますが、お手元の資料に書いてありますように武器を持つ、このように訳すことができる言葉が用いられています。武器を持ちなさい。武器を持たないと到底悪魔的な力を持った罪に対して戦うことはできません。素手で戦うことはできませんと示されていくわけであります。心構えと訳されていますが、この心構えという言葉は思いと訳すことができます。同じ思い、なんかこのことの方が響いてくるような気がいたします。同じ思いで武装しなさい。悪魔的な力を持った罪に戦うためには同じ思いで武装しなさいと教えられるわけであります。同じ思いとは何か、それはキリストと同じ思い、それが罪と戦う武器である教えられるわけであります。肉に苦しみを受けた者は罪の関わりを断ったものです。罪との関わりを断ったものです。肉の苦しみを受けた者は罪との関わりを断ったものですと、教えられます。キリストと同じ思いを持つ、キリストと一体となるということが示されてくるわけであります。それが武器であります。キリストは苦しみ抜かれた神であるお方が十字架にかかって殺される、苦しみ抜かれたわけであります。その苦しみによって罪から断ち切ってくださった、私たちを罪から断ち切ってくださった、そのキリストと同じ思い、一つになりなさいと教えられてくるわけであります。どこで一つになるのか、先週も学びましたように洗礼において一つになる、このことが強調されて示されてくるわけであります。ローマ書の6章6節から8節を見ていただきたいと思います。 281ページの6章の8節、私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると信じます。そして死者の中から復活されたキリストはもはや死ぬことがないと知っています。死はもはやキリストを支配しません。キリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのであり、生きておられるのは神に対して生きておられるのです。このように語られてくるわけであります。前回は洗礼について学んだのであります。洗礼は神の圧倒的な 再創造の御業である。洗礼は強烈な神体験である。このことを学んだわけであります。強烈な神体験、キリストと十字架の死のキリストと一つになって、そこにおいて罪が断ち切られる。そして今や神の復活の命の恵みのうちに生かされている。罪は断ち切られているわけであります。そして神の憐れみと恵みが支配する残りの時を生きるものとなった、残りの生涯を喜びと感動と希望を持って生きる、そういう生涯を送るものとなったと教えられていくわけであります。しかし私たちは厄介であります。欲望がなければ生きていけませんし、欲望が中心な生き方の重心になる、中心になりますと、とんでもないことになっていくことが三節で示されています。かつてあなた方は異邦人が好むようなことを行い、好色情欲伝水主変暴飲立法で禁じられている偶像礼拝などにふけっていたのですが、もうそれで十分ですと示されてくるわけであります。もうそれで十分ですということは、全てのものに語られる御言葉であります。もう十分でしょと語られてくるわけであります。人の時、その時の中心に欲望を満たすということがあった時に、それがどういう人生になっていくか示されていくわけであります。欲望を満たす生き方は喜びと満足に満ちた生活を破壊するものになってしまう。最後には飽きてしまい、最後には身を滅ぼすことになってしまうと示されてくるわけであります。偶像礼拝とあります。偶像礼拝、そこには神殿主婦がいて人間の欲望を満たす場となっているわけであります。偶像の神を礼拝するというこの礼拝の場が欲望を満たす場となってしまっている。もうそれで十分ですと語られていくわけであります。欲望を満たすということが人生の中心になったときに、最後は飽きてしまい、残りの人生の最後は飽きてしまい、体を滅ぼし命を失ってしまう。もう十分ですと語られるわけであります。まあ、非常に身近なこととしてお話ししたいのですが、まあ、私は物を大量に買わなければ気が済みません。私の欲望であります。コロナ禍の中で外の仕事がないものですから、ほとんど越谷にいます。お昼は家で食べています。幼稚園が帰って、原稿を書いたり勉強したりしながらお昼を迎えます。妻はカブスとかなんとかと、わけのわからないところに行って まあすぐにいそいそと出かけるわけです。私はお餅が大好きですから、一年中お昼はお餅です。お餅を焼いて、海苔を巻いて食べる、醤油で食べる、それは飽きません。しかし妻が言うんです、それは栄養がない、もっと栄養を取れということで、自分で料理をすることにいたしまして、料理の材料をどっさり買うわけです。その材料はカップラーメンの味噌、もう大量に買うわけです。お湯を沸かして、お餅を焼いてカップラーメンに入れて食べる、私の料理であります。笑うけど美味しかったんですよ。いや本当に、それで1年間食べ続けました、大量に。ただ妻の方からスープは飲んではいけません、と釘を刺されながら食べ続けたわけであります。しかし1年も食べ続けますとさすがに飽きてしまいまして、今では見るのも嫌で、お店に行ってカップラーメンを見るのも大嫌いというふうになってしまいました。まあ、それで先週の金曜日はどん兵衛の鬼かき揚げ天ぷらうどん、どん兵衛のくすのうどんを14個買って、帰ったわけです。お餅を焼いて、入れて食べた、美味しいんですね。でもうスープまで飲んでしまいました。妻が帰ってまいりました。スープを飲み尽くした空のどん兵衛の器を見て、しかも14個と大量に書いて積み上げているどん兵衛を見て激怒いたしました。あなたバカね、塩分いくらだと思ってんの、 5.7g よ、1日 3g なのに、私は味噌汁3回 3g 用に抑えて用意してに、ということでものすごく怒られちゃったわけです。欲望を満たすことが指針になりますと飽きてしまうわけであります。飽きるだけではない、見向きもしたくない、自分の人生見向きもしたくない人生となったら、これごと悲しいことはあります。もう十分ですと言われた言葉は私たち一人一人に問いかけられてくるわけであります。欲望が中心になった人生を送ったとすれば飽きてしまう、最後は見向きもしたくない人生になってしまう、そのような人生になったとすれば、これほど悲惨なことはない、もう十分ですという言葉から示される、問いかけられる私たちの人生であります。4節を見ていただきますと、ある者たちはもはやあなた方がそのようなひどい談議に加わらなくなったので不思議に思いすしるのです。偶像礼拝が中心の社会であります。偶像礼拝です、礼拝であります。神を拝んでいる、お前たちは神を拝まない無神論者なのか、そこから必然的に起こる欲望を満たす世界は神を拝むことと結びついている、神を無視するのかと、キリシタたちが責められた、攻撃されたということが4節に示されてくるわけであります。次のところを見ていきますと、5節、彼らは生きている者と死んだ者とを裁こうとしておられる方に申し開きをしなければなりません。生きている者と死んでいる者を裁こうとしておられる方、この存在者に、絶対者に申し開きをしなければなりませんと語られるわけであります。罪を裁かれる方は同時に忍耐して待っておられる方であることが示されてきたわけであります。3章の20節で 忍耐して待っておられる。断罪される神は待っておられるわけであります。神の忍耐の時は宣教の時であります。全ての人が神と対話する時でもあります。神を批判する、否定する、どのような状況であろうとも、どのような関係においても神と対話する時が与えられています。そしてこの対話されるお方は、生きているもの、死ているものを裁くお方、生きているものは死んでいきます。しかし死んでおしまいではない、死んだものを裁くお方がおられる。私たちの神は死んだお方を裁くお方、そして死んでしまったお方を救い上げるお方であることが同時に示されてくるわけであります。6節もいただきますと、死んだ者にも福音を告げさせられたのは、彼らが人間の味方からすれば肉において裁かれて死んだようでも、神の関係で霊において生きるようになるためなのですと、神様の救いの目的が、究極の目的が示されてくるわけであります。最後は死んでおしまいではなくて、死んだらおしまいから始まる世界、神の時が、神が支配する喜びの時が、希望の世界が、そこから始まることが示されてくるわけであります。前回ノアの洪水のところで学んだところであります。海の水の底の泥に埋まった死んだ者たち、三章二十節に示されてくるわけであります。洪水によって水の底に沈んで泥にまみれて死んでしまった者たち、この者たちに宣教される、説教される、御言葉が語られる、そのことを学んだわけであります。御言葉が語られて、彼らが到底救われることがない絶望の世界から救い上げられる。神の救いの力がどれほどのものであるか学んだわけであります。神の人間の再創造について学んだわけであります。キリストは十字架に死んで罪の底に沈んでくださった、泥に埋まって死んだ者と一つになってくださった、そこから救い上げて霊に生きる者とされた。神が支配される時、神の時に生きる者としてくださったと語られていくわけであります。神との関係で霊において生きるようになるためです。神様の創造の目的、神様のご意志がどれほどのものであるか示されてくるわけであります。霊において、神の力において、キリストの力において、その支配のもとに生きるものとなった、それがどれほどの喜びであるか示されるわけであります。人の時の終わりは神の時の始まりであります。主イエスキリストの復活の力、復活の命に包まれて喜びと希望にあふれた神の時に生きるものとなった、神様の人間の創造、世界の創造、その目的が示されているのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、礼拝の恵みを感謝いたします。 しても欲望が膨らんで、その欲望によって自分の人生が壊されていく。そして見向きもしないような、見向きもしたくない、見向きもしたくなくなるような人生になったとしたら、それは本当に悲しいことです。このような私たちを救い上げるために、主イエスキリストは十字架で苦しみ、罪を断ち切ってくださいました。そして神の尊い力が注がれ、神の恵みと憐れみに支配される神の時に生きるものとして生かされておりますことを心から感謝いたします。欲望はあります。しかしその欲望が推進になって、この喜びの世界を見失うことがありませんように、どうぞ導いてください。十字架と復活によって与えられた神様の尊い救いの御業に包まれている、生かされている、その喜びと希望を持って、私のそれぞれの人生を歩むものとなさしめてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌217。生産式を行います。
信仰の真実を持って聖体に扱いましょう。キリストの体を人に扱うとき、キリストは新しい命に親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は全ての死において一つにつきます。今御霊の神に支えられてこの聖体に扱い、ひたすら死に仕え、その戒めを守り互いに愛し合いながら主の再び来た命を待ち望みたいと思います。聖霊を私たちは主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは落とされるよ、神のもとに感謝してくださり、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。このために私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むことに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。どういたします。天の父、御子イエス・キリストの苦難と復活と昇天と覚え、この聖霊に語られている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊と思ってのパンと同志を尽くし、これを知れる続きください。主にイエス・キリストの御胸に従ってのパンと探すことを受け、聖なる命に預からせてください。御言葉、御霊と共に支配される全能の死に両限りなく栄光がありますように。アーメン。すべて共に持って苦労しているものは私のもとに来なさい。あなたのとおり集まってあげよう。神はその一人を賜ったことに骨を愛せだった。それは身を信ずる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。キリストイエスは罪人を救うために骨を愛せだったということは確実で、そのまま受け入れにあるのである。 感謝の声。慈愛の神、あなたは限りなき憐れみを持ってなさらしをもらい、主の晩餐になさらしてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、とこしえの命を与え、救いの良しとしての望みを語ってきてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる財宝として御前に捧げます。私たち死の体の枝であるときがよりよく深まり、ますます励んで主に仕えることができますように、またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折を得てもやっても御言葉を述べたいことができますように、主を常に恵みと祝福と私に満たしめ、お会いの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美が大変です。
捧げいたしましょう。 正英544、その後祝祷構想をもって第一礼拝を終了いたします。
私の弟子にしなさい。彼らに一言、聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがあなた方と共にあるように。アーメン。